聖書の中にはイエス・キリストが病気の人、また様々な障害に苦しんできた人たちを奇跡的な仕方で癒された、そういう話がたくさん記されております。で、実際この礼拝でも、また様々な機会でも、そうした癒しの奇跡の物語と呼ばれるお 話からこう聞いてきたことが何度もありました。ただそのようにこう奇跡をもって癒される、そういう癒しの御業をなされるときにイエス様は一体どういう御心でいらしたのか、あまり私たちこう深く考えることがないんじゃないかと思うんですね。病気の人たちは当然かわいそうだ、気の毒だ、早く治してあげたい、だからイエス様は早く治してあげようという心で治して差し上げたんだと、その程度にしか私たちは、むしろ思っていないのではないかと思います。で、先ほどお読みいただきましたヨハネによる福音書の、5章の一節以下の物語ですが、ずっと学んできたところの続きなんですけれども、そのことを、そうしたことを改めて私たちにこう問い直してくるようなものを持った話であります。ただ病気の人はかわいそうだ、そういう思いでは済まされないもの、もっと深いところでイエス様が私たちの生きるこの世界、またこの地上にあるさまざまな悩み苦しみと関わってくださる、関わろうとされている、そういう側面を持っております。この物語、御言葉を通して今日は、そうしたイエス様の御心について、あるいは、神様の御心について改めて思い巡らしていきたいと思っております。そして神様を礼拝したいと願っております。で、そういう思いで早速、このヨハネ福音書5章の物語に目を向けてまいります。場所はエルサレム神殿の羊の門と呼ばれる門のそばにあった、ベトザタと呼ばれる池であります。池と言いましても、自然の池ではありませんで、大きなプールのような人工的なため池です。そして周りが、美しい、神殿の一部みたいなものですから、周りが美しい5つの回廊で囲まれておりました。で、このため池は、当初はこう巡礼者が沐浴をするための場所であったとも、考えられておりまして、階段を下っていってこうその池に入ることができる、そういう作りになっておりました。逆に言えば、その池に入るためにはこう階段を下っていかなければならない。ですから病気の方々、後から触れますけども、病気の人たちが、また足の不自由な人たちがその池に入るということは至難の業なんですね。で、今も少し言いかけましたけれども、この池にはそういう一つの言われがありまして、5章3節にありますように、この池を囲む回廊にこう病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていたと言われています。で、なぜか、事情があって、この今新教条約の聖書からは4節にあたる部分が抜けてしまっておりますが、後の方に212ページの下の段にですね、その4節にあったと言われる言葉が掲載されております。ご面倒かもしれませんが、分かりやすいと思いますので、212ページの下の段を見ていただいたら分かると思うんですね。少し先の方になりますが、212ページ、ヨハネによる福音書の21章の一番もう最後なんですが、付録のような形で下の段終わりのところに、その5章の3節後半から4節には、こういう言葉が書いてある聖書もあるという形で、その部分の言葉が記録されています。で、なんて書いてあるかといいますと、彼らは、つまり病気やさまざまな障害を負っていた方々ですけれども、彼らは水が動くのを待っていた、 それは主の使いが時々池に降りてきて、水が動くことがあり、水が動いたとき、真っ先に水に入る者は、どんな病気にかかっていても癒されたからである。まあ、こういう説明の加えてある聖書があるんだと、まあ、そういう意味でですね、ここに記されております。まあ、そういう、どうしてここが、こんな後ろに書いてあるかという事情については、もう今日は申しませんけれども、内容はその通りなんですね。病気や障害を持った人々が大勢この街道に横たわっていた。それは水が動くのを待っていたんです。で、それは今ありました通りに、主の使いが時々その池に降りてきて水を動かすときに、一番先に入った人はどんな病であっても治される、癒される、まあそういう言い伝えがあったからだ。じゃあその主の使いが時々降りてきて池の水を動かすとは一体 何だと、まあ、思われるかと思うんですが、まあ、今申しましたようにこれは人工的なため池でして、どこからか 水をこう送って定期的に送ってくるんですね。でその水が送られてきて、まあ、池に流れ込むときに、まあ、池の水が当然動くわけです。でそのことを、まあ、どうも主の使いが降りてきて水を動かしたと、まあ、そのように、まあ、みなす人たちがおり、そしてそれがいつしか、その時に真っ先、そのように水が動く時に真っ先にその池に入った人は、病気が癒される、まあ、そういう言い伝えになって、まあ、いったようであります。まあ、迷信といえば、まさに迷信です。まあ、しかし、そのことを信じて、実際に大勢の人たちが、もうこの池に何十年もの間、池のほとりにいるということは、もう迷信では済まされない。そういう話ですね。そして、そういうところに、同時に私たち人間が持っている様々な、こう、もの、特に様々な醜さ、罪といったものが、もう満ち溢れるようになって現れております。そういう、このベトザタの池というのは、そういう場所だったんですね。でそのことが今日、特にまた回廊にいた一人の病の人とイエス様との出会いを通して明らかにされてまいります。でそれが話の今日の話の中心になっていくわけですが、まあ、箇所としましては、この5章の5節以下のところからということになります。まあ、大勢いる病気の人たちの中に38年も病気で苦しんでいる人が横たわっておりました。でその人を見てイエス様は、またその人が長い間病気であることを知ってイエス様は問われたのです。良くなりたいか、良くなりたいか、かわいそうだ、私が治してあげようと言うんではなくて、聞くんですね。問われるんです。あなたは良くなりたいのか。いや、病気の人なんだから治りたいのは当たり前だ。そう思うかもしれません。そしておそらく私たち多くの場合、この物語を読みながら、この人はすぐに、はい、良くなりたいですと答えるだろう。そして、イエス様がそれを聞いたら、よし、それなら、水が動くのを待ってる必要なんかないんだ。この私があなたを治してあげようと言って、彼を癒してくださるだろう。そういう展開になっていくんじゃないかと、私たちは予想すると思うんですね。ところが話はそう単純には進んでおりません。で、イエス様の御言葉というのは、ただ、困っている人を助けてあげよう、いや、もちろんとても大切ですけども、いや、そういう話ではなくて、本当の意味で私たちを助け、新しい命に生かすために必要なことをなさるのが神様の御言葉です。で、表面には隠されているけども、私たちの内面に、この社会の奥底にあるものをやはり明らかにしない限り、本当の意味での人間の救いはない、人間の命はない、 そういう時に、その中にある闇の力というものを一度明るみに出すのがイエス様の御言葉です。だからこそイエス様はこの人に聞いたんですね。あなたは良くなりたいのか、本当に良くなりたいという思いがあるのか。で、そのイエス様の御言葉に病人、この病気の方は答えます。良くなりたいではないんですね。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのです。まあ、この病気の人が迷信を当てにしていることは、がわかります。でも、そんな迷信なんかくだらないという話ではないんですね。その彼の言葉の中に、そして彼を、まあ、取りますというのか、彼も置かれている私たちのこの人間の社会の中に、人間の社会の中にもっと深いところで私たちを縛りつけている、やはり闇の力がある、そういうものが働いているということが、ここから、この言葉から明らかになってきます。まあ、よく考えればわかるんですけども、まず一つ目、この池の周りには大勢の人がおりました。でもそこにいる人たちは皆、人を押しのけてでも自分が、何としても自分が一番初めに池に入りたい、そういう争い合い、監視し合うような姿しかありません。もともとここにいるのは病や痛みを負った人たちです。そういう苦しみに今まで苦しんできた人たちです。誰よりも愛情というもの、思いやりというもの、助けや救いというものを必要としている人たちです。それなのに、そこには人を慈しんだり、助け合うといった愛は一かけらもないんですね。弱い人が、自分よりもさらに弱い人を見つけて、少しでも優位に立とうと、血眼になっている世界です。全員が敵同士なの。憎しみ合い、まあもちろん面と向かって憎しみ合ってるわけではないかもしれませんけれども、誰もが人を出し抜いて、自分だけがいい思いをしたいと、何の恥じらいもなく思っている世界です。神様の目から見れば、本当に悲しむべき罪の世界が神殿の門のすぐそばに繰り広げられている。そして今祭りが起こっているという一節にありますね。人々は神を礼拝するために、祝うために集まっている。そのすぐそばでこういう世界が奉仕されているんです。なんという矛盾に満ちたことでしょうか。まあ、しかもそういう世界が当たり前になってしまっているこの病気の人の心を一番強く捉えているのは何でしょうか。いつか自分も良くなりたい、まあ、もちろんそういう思いはあるでしょう。でも彼の言葉を聞く限り、そういう希望よりはもう絶望の方がはるかに大きいとしか言いようがないです。誰も自分を助けてくれない、自分も自力で池に一番に入るなんてことは到底できない。その後に来るのは良くなるなんてありえない、そういう言葉しか考えられないでしょう。どうせ他の人が先に降りていくんです。みんな自分を踏みつけて、弱い自分を踏みつけてみんな先へ行く。自分を助けようなんていう人は一人もいない。そういう社会の中に生きざるを得ない絶望とひがみに彼は 囚われています。そして、もう一つ別に意地悪を言うつもりはないんですが、一つ想像してみます。もし彼の病気がもう少し軽くて、彼が真っ先に池に入れるだけの力が十分あるとしたらどうだったでしょうか。その元気さを持って彼は自分よりも症状の重い人たちを助けて一緒に水に入ろう、そう言ったでしょうか。おそらくそんなことはないと思います。そういう立場に立てれば私たちは自分より弱い人を見下して踏みつけて真っ先に池に入っていくはずです。そして癒された時、神は生きておられると言って喜んで立ち去るのかもしれない。でもそれがどんなに神の御心を悲しめるものであるか、私たちは考えもしないのではないでしょうか。で、ここに示されているのは決して病気の人たちの世界ではないはずです。2000年前の迷信に満ちた世界の話だけではないはずです。まさに私たちが今生きているこの社会の姿です。もっと言えばこの教会の姿です。周りを押しのけながら自分が祝福に預かることのみに血眼になっている。そしてその中でお互いに誰も祝福に預かれなくなる、そういう社会の中で絶望を覚えながら、互いにひがみ合い、監視し合い、足を引っ張り合って生きている。よくなりたいのか。まずこの言葉を私たちは今日改めて聞きたいのです。で、どう私たちは答えるのか。そのことをこの30年、8年間横たわっていた人とともに、やはり改めて思い巡らす必要があろうと思います。ただもちろんそれが今日の御言葉のすべてではありません。もちろんこれで一週間うちでゆっくり考えてきてくださいと、礼拝を終えることもできるかもしれませんし、それはそれで意味があるかもしれませんけれども、それで終わりではない。逆に言えばそのちゃんとその先があるからこそ私たちは良くなりたいのかという問いを真剣に切実にやはり受け止めていくこともできるんだろうと思います。ですから、ただ単純に、私たちは気をつけましょう。こんな社会はいけません。教会はそんなんじゃいけません。教会はそんなところじゃありません。そのように言ってれば済むものではないでありましょう。何よりも、このところにイエス様が来られたということ、この38年間横になっていた、そして無力になって、もう無力になっていたこの人のところにイエス様が来られたということ、そして彼に言葉をかけたということ、そのことの重みと言いましょうか、そのことのやはり持っている意味を、力を私たちは改めて、受け止めていく、問いの先に受け止めていく必要があります。この病気の人の答え、 主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りて行くのです。そう答えた病人に対して、イエス様は、ある意味一言、語っています。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。この人を病から癒し、起き上がらせるための言葉です。でも何か意外な感じがするんじゃないでしょうか。この人の心の中に、やっぱり良くなりたいという心があるんだと、イエス様は読み取ってこう言ってくださった。まあそういう説明を私たちはつけたくなるかもしれない。でもそんなはずないんですね。二人の会話はそんなスムーズには運んでいないのです。イエス様はやはりこの病気の人が38年もの間、肉体的な病気だけではなくて、もっと彼を、もっと人間を縛りつけるような闇の力にあったということを改めて悟られたはずです。そして体の病だけが問題なのではなくて、もっと深く私たちを捉えるその罪の力にこそ、私たちをそのようにして無力にしてしまっている、痛めつけている罪の力にこそ問題があるということ、そこからこそ人々は、私たちは救われなければならない。そのための、そういう私たちを救うための御言葉がこのイエス様の言葉です。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。で、実はここで起き上がると、訳されている言葉でありますが、同時にこれはもちろん普通には起き上がるということを意味する言葉ですから、これでいいんですけれども、同時にこれはイエス・キリストの復活を表すために用いられる言葉でもあるんです。罪の力から救い出されて、イエス様のうちにある、神のうちにある新しい命の、復活の命へと起き上がる、起き上がらされていく。イエス様ご自身がそのようにして復活された、その同じ言葉を持ってイエス様はこの人を招かれたんですね。新しい命へと招かれたんです。起き上がりなさい、つまり罪の力から解放されて、今あなたは神の新しい命のうちに復活させられる、そのためにこそ立ち上がりなさいとイエス様は招かれたんです。このことは一体何を意味しているのか。一つには、もうここですでにイエス様は十字架と復活の恵みと勝利をもってこの人と向かい合っているということです。もちろん単なる復活だけではありません。イエス様は何でもできるんだ、復活でもできるんだ、そういう奇跡の話だけではないのです。この人を捉えていた罪の力をイエス様は十字架においてもうすでに徹底的にご自分の身に担ってくださった。しかしそれに押しつぶされてしまうのではなく、むしろその十字架を通してイエス様は十字架、その罪の力を打ち破ってくださった。新しい、神が人間を作られたその新しい命に向けて復活させられたんです。その復活の命に十字架を通してこの人を預からせるためにイエス様は語られたんです。起き上がりなさい、あなたを縛っている罪の力はもう打ち破られた、だからあなたは私と共に立ち上がって歩き始めなさい、神があなたを作られたその新しい命のために自分の足で今歩き始めなさい。で、これを今度逆に、この病の人の立場から言うと、この人が今、イエス様に招かれて立ち上がるとき、歩き始めるとき、それはただ病気が治ったかどうかという問題ではもうないのです。彼は、イエス様によって その存在そのものを通して罪の力から解放されて神の復活の命の中に引き上げられているのです。神に作られ、神に愛され、生かされているものとしての自分の人生を自分の足で歩くことができるように新しい命へと解放されて招かれている。イエス様が今私たちのところに来てくださって、私たちを招いてくださっているのは、そういう神の永遠の命のもとなんです。起き上がりなさい。床を取り上げて歩きなさい。自分の足で、神が与えてくださった自分の道を、神の愛のうちに歩き始めるように。確かにこの地上にある限り、私たちには限界があります。何よりも私たちはまだ永遠の命を得たわけではありません。この地上にある限りは病があります。さまざまな障害があります。いや、誰もがそういうものに、いつかはそういうものに、そういうものを通して死を迎えていく運命にあります。この時だって、この人以外、誰もイエス様が助けたとは言っていない。でもそういう、ただ病気の問題ではなくて、私たち自身の、本当に罪から解放された、新しい命が、そこに私たちが招かれているということが、神様からのメッセージであり、神様の御心なんです。地上にある限り私たちは、罪の力を、やはりその力のもとにあるでしょう。そして私たちは失敗もするでしょうし、挫折もするでありましょう。そして今申しましたように、誰もがこの地上においては病を得、様々な事情があって死を迎えていく。しかし、その先に、もうイエス様は、新たにされた。罪の力から解放された神のもとにある新しい命の道を開いてくださっている。そのためにイエス様は今このところに私たちを訪れてくださって、この御言葉を与えてくださっているのです。起き上がりなさい。私の命のうちに、私の愛のうちに床を取り上げて歩き始めなさい。私たちが招かれているこの豊かな祝福を御言葉を通して本当に豊かに思い巡らしながら、その招きに応えていきたいと思うのです。別に元気でなくていいんです。じゃあ今すぐ飛び上がって元気になって帰りましょう、そういう話をしたいわけでもない。その人その人が本当に囚われている罪の力からの解放を信じて、そのところそのところで新しい神に招かれている命を歩み始めていく、そのような主の招きの言葉に応えていきたい。またそうした歩みをこのところから小さい形であっても始めていくことができる幸いと、そうした歩みを共に分かち合っていく交わりを与えられていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、38年もの間、病とそれ以上に人間の間にある罪の力に苦しめられていた人の物語を通して、あなたが私たちを招いてくださっている永遠のあなたのもとにある祝福について、恵みについて思い巡らすことができたことを感謝いたします。いや、思い巡らすだけではなくて、そのようなあなたの恵みの中に今招かれていることを感謝をいたします。どうぞ私たちがどんなところにあろうとも、あなたのこの御言葉を聞いて、あなたの御言葉に応えて、新しい命の希望を与えられて、私たちに与えられた新しい 歩みを始めることができるように導いてください。またそのようなあなたの永遠の命の約束を持って、この世に使わされてゆき、あなたの恵みをこそ分かち合い、生かし合う歩みへと使わされていくことができるよう導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。